令和2年6月定例会一般質問。市政を問う。定例会では6月11日、12日に一般質問が行われ、11人の議員が質問に立ちました。その主な内容を紙面の都合上、1人2項目以内に要約して掲載しました。発言内容は、発言議員本人からの寄稿によるものです。詳細な内容は、三原市ホームページで閲覧できますのでご覧ください。公表までには、議会終了後、おおむね3ヶ月を要します。ホームページアドレス、https://www.city.mihara.hirosima.jp から市議会から三原市議会会議録検索または議会映像ライブラリー。正田洋一議員。教育現場における ICT 環境の整備について。問い。新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い、国からの予算が前倒しされ、ギガ、アルファベット、大文字で、GIGA、スクール構想の機器の整備等が前倒しされる。本市における機器の整備状況、教育現場での活用の見通し、オンライン授業の実現見通しについて聞く。答え。4月30日に国の補正予算が成立し、本市ではいち早く児童生徒一人に端末1台の早期実現に向けて準備している。端末は契約後2ヶ月程度で教員貸与分440台、その後逐次数回に分けて整備納品される計画としている。現段階では、県内他市より先に進んでいると認識している。活用の見通し、オンライン授業については、すでに県教育委員会で教育用クラウドサービスのアカウントを確保済みで、これらを利用した活用研修は複数回受講済みである。夏には校長会で実演後、学校指導を行うこととしている。オンライン授業は日常の授業の延長であり、教育そのものの変化ではなく、アカウントやクラウドの使い方、端末活用習熟度が上がれば、オンライン授業実施へつながる。イラスト、ギガスクールのイメージ。イラスト終わり。本市におけるテレワークの導入について。問い。他の自治体の事例を調査すると、町内にテレワークを導入するところが増えている。町内での感染防止及びクラスター発生時に市役所を機能停止に陥らないようにするため、ある自治体では職員を3班に分け、1班をテレワークにする事例等、失敗事例も含め様々な事例を聞いた。本市においても、会議室を執務室に変えるなどの感染症対策は行われているが、市役所が機能不全に陥らないためのテレワーク導入を提案する。答え、テレワークは実施可能な業務について各課アンケートを行ったが、データ管理など多くの制約もあり、実施に至らなかった経緯があるが、他自治体では、感染リスクを減らす目的として導入する動きが見受けられる。本市においても今後多様な働き方の選択を可能にするため、導入について研究していく。杉谷達治議員。コロナ禍での新たな避難対策について。問い。災害時の避難所では、人が密集する状態になるが、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策はどう考えているのか。答え、 避難所における対策について、手指等の消毒、手洗いの徹底、健康状態をチェックし、3密を避けることに留意して避難するよう、広報誌等で啓発している。避難所の運営ガイドラインとして、市内自主防災組織及び避難所の開設を担当する市職員向けに、避難所における新型コロナウイルス感染症対策方針を作成し、避難所において世帯ごとの間隔を広げること、要配慮者の避難スペースを確保することや、体調不良者の対応には、隔離用テントを活用すること等、可能な限り3密を避けるよう努める。だが、この対応には限界があり、感染症拡大防止対策と命を守る行動を両立させるためには、市民共同の考え方が不可欠である。問い、自主防災組織が設置する避難所の感染症対策の備品整備はどう考えているのか。答え、避難所における感染症対策用の物資等拡充については、現時点において補正予算の計上による対策を行うまでもなく、マスク、消毒液等は備蓄品を活用し、テント、エアマットは新たな購入と県からの提供を受ける。体温計、防護服等も県からの提供を受ける。市内の拠点的な避難所32カ所向けとして用意するとともに、自主防災組織が開設する避難所には、自主防災組織育成支援事業補助金や自主開設運営者金の活用をお願いし、状況によっては本市で備蓄する物資の提供も行っていく。問い、避難行動要支援者への平常時と災害時の対応はどう考えているのか。答え、本市では協定を締結している自主防災会などの避難支援等関係者へ、避難支援を行う際の避難行動要支援者の感染予防についての留意点を周知し、防災に加えて感染予防の呼びかけを行っている。写真、自主防災倉庫に備蓄されている段ボールベッド。写真終わり。田中裕樹議員、小早川高影港をシンボルにした街づくりによる観光戦略について。問い、本市には核となる明確な観光のコンセプトがなく、観光資源を有効活用できていないことが大きな課題である。本市の歴史を考えると、中心市街地のシンボルとして高影港を置き、テーマ性を持った街づくりによる本市独自の観光戦略を練るべきである。理事者の見解を問う。答え、第二次三原市観光戦略プランでは、歴史、文化を活用した観光商品を造成し、観光消費の拡大を図る取り組みを掲げている。町のシンボルやストーリーを持った特色ある事業戦略は必要であり、高影港を核の一つとしたテーマ性のある観光振興について検討していく。問い、築城450年事業の年に、市議会では歴史と文化を大切にした町づくりを推進する都市三原の宣言が出された。議会だけでなく市民にも広く周知し、同じ方向を向いて街づくりをするために条例化も考えるべきではないか。答え、市民の地域に対する愛着や誇り、郷土愛の醸成のために全市的な取り組みを目指すべきと考える。条例化は他都市も参考にして研究する。写真、高影広場の小早川高影構造。写真終わり。健康寿命ナンバーワンに向けての取り組みについて。問い、本市の健康寿命は平成29年で 男性が 78.79 歳、女性が 84.40 歳だが、県内で何番目なのか。答え、県内23市町中、男性18位、女性6位である。問い、本市男性の順位が低い原因は何か。答え、本市の調査はないが、県全体の分析結果では、喫煙や塩分の摂取量が多く、社会的つながりが弱いことが挙げられている。問い、健康寿命を伸ばすための具体的な取り組みについて問う。答え、重点事業として、ウォーキングや筋力アップ体操の推進、特定健診、基本健診、がん健診の推進を掲げ、各種推進活動に取り組んでいる。問い、サンシープラザ3階で開催されていた健康体操が、改修と新型コロナの影響で再開のめどが立っていない。2階多目的ホールが使えないか。答え、感染防止対策も考えながら、事業再開を検討している。
竹子議員、性教育と人権教育について。問い、児童生徒への指導はどう行われているのかについて問う。答え、学校における性に関わる教育については、人格形成の一環として、生命、人格、人権の尊重などの精神に基づき、保健や特別活動の授業において課題を踏まえ、指導、対応を行っている。問い、望まない妊娠の相談を受ける仕組みと、相談の有無について問う。答え、義務教育段階において、妊娠してしまった、させてしまったという相談は10年来ないが、相談を受ける仕組みは重要であり、担任、養護教諭、スクールカウンセラー等による教育相談の充実を図っている。問い、妊娠 SOS 広島の市民への啓発について問う。答え、県が委託している窓口で、市では周知チラシを保健福祉センター窓口等に用意し、ホームページに掲載している。問い、教育委員会、保健福祉課、人権推進課等の連携について問う。答え、自分の人格とともに他人の人格を尊重した行動ができるよう連携を図り、発達段階に応じて、学習指導要領に沿って教育を進めていく。健康寿命を伸ばす取り組みについて。問い、健康寿命の考え方と対策について問う。答え、介護や人の手を借りずに、衣服の着脱、食事、入浴等、普段の生活が一人ででき、健康的な日常が送れる状態の期間。伸ばす対策として、食育の推進、病気予防と重症化予防、セルフケア能力、地域力の向上を推進していく。問い、行政、社会福祉協議会、地域、住民等の連携について問う。答え、それぞれの団体が主体的に取り組む必要がある。社会福祉協議会と共同で、小学校区単位に地域福祉ネットワーク会議の設立に取り組み、6カ所に設置できた。課題は担い手不足であり、要請に取り組んでいる。問い、ふれあいサロン常設化について問う。答え、ふれあい生き生きサロンは205カ所、常設サロンは12カ所、身近な地域での交流を活発化していく。写真、ニコニコサロン、朝日。写真、終わり。高垣秀正議員。高齢者、 障害者をどのように支援しているか。問い、ゴミ出し支援について、家族や近所の手助けがない高齢者、障害者が増えている。一人暮らしの高齢者は何人か。答え、一人暮らしの高齢者は令和元年10月現在5510人である。問い、一人暮らしの方や障害があり、ゴミ出しが困難な方の希望申請があれば支援してはどうか。いつ実施するのか。答え、高齢者や障害がある人で希望される方が利用しやすい支援となるよう市民の皆さんに周知し、今年度施行して早期に実施したい。問い、虐待について、施設等の事故や事件による虐待相談、通報が増えているのではないか、市の虐待対応について問う。答え、高齢者、障害者の虐待通報は、おのおの29年度182件、9件、30年度228件、5件、31年度241件、13件である。このうち、高齢者、障害者虐待認定は、おのおの29年19件、8件、30年度11件、3件、31年度9件、2件となっている。虐待対応は市及び関係職員で構成するコア会議を開催し、虐待認定や必要に応じて事業所の立ち入り検査を行っている。問い、高齢者安心見守り制度について GPS の導入は、行方不明者発見に有効で人の命が助かる。市として取り組むべきではないか。答え。今年度中に GPS 機器購入費補助事業を実施予定。三原竹原線小泉地区の道路工事及び天井川の浚渫について。問い。道路工事は29年度に用地取得に着手した。その後、現在の進捗状況について問う。答え、現在用地取得は全体の約2割進んでいる。一定区間完了した箇所について、順次工事を行う予定である。問い、天井川の浚渫は未工事箇所があり、土砂等堆積している。今後の取り組みを問う。答え、天井川の浚渫工事は、飛出水域の秋頃から、追田橋付近から上流の杵原橋付近までを予定している。